ございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
漢字とアジアでありました。石川博士の主張というのをご披露しております。繰り返しになるが、縄文文化は日本の始まりとしておる学者諸君が多い。しきりにそこからさも今の国家が出来上がったように語っておるが、これは誤りである。アジア圏における文明の始まりはすべて秦の始皇帝の天文による文字統一からアジアは始まったのである。考えてもみよう、縄文の日本の人口はわずか7万5千人程度。それで文明、文化と言えるか。これが弥生になると50万から150万人が中国から渡来し、大和、和を作ったのである。これが日本の始まりである。朝鮮もまた中国文化の亜種であって、中国文化から見ると、それはアジアの一地方である。日本語の原型をタミールやロシアの一部族のウラル、アルタイに求めるのは無意味で、日本語の大元は中国語であると考えるのが妥当だ。という。
はい。
そして、石川先生はこうもおっしゃっております。漢字の源泉たる、3200年前の殷の甲骨文字、貝という一文字がある。貝は殷において貨幣として使用され流通した文化である。
はい、
が、その貝が沖縄の子安貝であると断定した白川静香氏に対して、私は大きな疑問を持っている。
はい、
大和などよりも琉球はもっと深い大陸との関係がありつつ、漢字を取らず大和のひらがなを文字文化として採用したのが琉球文化である。という、そういうお立場。なんでありますですね、
はい、
琉球が日本から取り込んだものはひらがなだけだ、文化的には中国との結びつきが深いんだとこうおっしゃっております。ちょっとこの辺がね、先生、石川先生ごめん、よく理解できておりません。だけど先生のお説は今ラジオで紹介したということであります。アジアは中国が始めたんだ、認めようではないかっていうね。しかし石川先生、お言葉を返すようですが、例えばヨーロッパにおいて彼らを侵略し支配したであろうローマ、あるいはギリシャに対してものすごい憧れがイギリスやアイルランドにもあるというのに、なぜ日本は、あるいは朝鮮は、あるいはベトナムは、唐や隋の文化、あの漢字を教えてくれた秦という大帝国に関して憧れがないのはなぜなんでしょうね。そう思いません、かなさん。
そこまで考えたことがないですね。
考えたことがないか、ここまでな、特に日本は、天神様の菅原道真から中国離脱の歴史、千年ですよ。
はい。
で、仲良くしたいと願っているのは、私、韓国だと思うんですよ。朝鮮半島の半分の北朝鮮はやっぱり、父のごとく中国を慕ってるわけで、まあ今も韓国の支配者の方は日米なんかよりははるかに中国の方が、それはやっぱりこう歴史的な血統が習近平さんに引き付けられるんじゃないかな。でも日本ってね、そういう意味じゃ本当にあの変な民族だね。変であるっていうのを理屈ではなく感じつつ胸に抱いておきましょうね。
はい。
私ね、一つ思うのは、日本が国としてまとまるのはどんな時かって考えると、外から攻められた時にこの国まとまるの。この国をまとめるのは外敵と震災。この時に日本人ってものすごい日本を感じるんだよね、
はい、
そこにこの国に生きる面白さとダイナミックがあるような気がするんですよ。今石川先生に向かって話しております、
はい、
皆さんどうお思いになるか。この辺武田流なんでね、きっとここにあの方三浦
瑠璃さん、
きっと笑われると思いますけどね、静かに言われたよね、観光客まだ足りないんだって。
足りないですかね、うん、
まだ少ないです。
ちょっと菅三順さんみたいになってますけど、
ごめんなさい、もうやめた、菅さんごめん。その時に三浦さんの中にあった言葉で、英語が話せないってのはかなり致命的らしいぜ。英語が。アジア圏の中でこんなに下手な、いないって。
確かに韓国の方なんてタレントさんでもものすごい上手ですもんね。
それから、フィリピンの人。
はい。
シンガポールの人。英語。なんでだと思う？
なんで？
俺はね、 上位だと思う。
ちょっと待ってください。
あのね、日本人の中に皆さんここ、ちょっと偏見に満ち溢れておりますからね、心静かに聞いてくださいよ。
はい。
英語がとても上手な人に対する一種警戒心ってありますよ。
うん。
日常の会話の中で英単語がポンポン出てくる人に対して、
あ、ちょっとイラッとします。
だろ？
うん。
ちょっと熱いものに触ると、わ、ワップスって言ったやつがいる。ごめんなさい。話がデタラメな方向になってしまいましたけども、とにかく一生懸命まだ会い務めますんで、皆さん嫌わずにまた戻ってきてくださいね。今回は言語というので、アジア圏というものをザーッと触れてみました。来週はまた違うネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。